ただいまより、主の年2024年3月10日の受難節第4聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。神の求める生贄は、打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。賛美歌240番を賛美します。詩編講読、詩編第46編、講読詩編の55ページです。詩編第46編、指揮者に合わせて、コラのこの詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ、湧き返り。大河とその流れは、神の都に喜びを与える。 神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。ご一緒に、主イエスキリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書第一章43節より46節、新約聖書165ページです。ヨハネによる福音書第一章43節より46節。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときにフィリポに出会って、私に従いなさい。と言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルがナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが受難節のこの時、私ども一人一人を教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができる恵みを感謝をいたします。どうぞこの時、私ども礼と真理を持ってあなたを礼拝することができますように。あなたが愛する御子の十字架の血潮によってあなたの救いのご計画を進めてくださる、その御旨を共に仰ぎ見ることができますように、あなたの救いのご計画を受け取り、それぞれに使わされていく場所において福音を述べ伝えていくことができますように、どうぞこの交わりを豊かに強め祝福してください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします一人びっとりをあなたが強めてください。今日は礼拝の中において幼児祝福式が執り行われます。どうぞあなたが与えてくださいました幼い魂の上に豊かな導きと祝福が与えられますように。主よ、教会の交わりを覚えます。どうぞキリストの体とされた一人一人が主に倣って歩んでいくことができますように 強めてください。幼い者から年老いた者まで一人一人をあなたの祝福の歩みのうちに置いてくださいますように。そして病の中にある者、怪我をしている者、また苦しみ悲しみの中にある者、さまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、新しい道に歩んでいる者、さまざまな事情によって今日この礼拝に出席することができないでいる者、どうぞ一人一人を支えてくださいますように。主よ、世界中において戦いが続き、また自然災害が起こり、多くの人々が苦しみ悲しみ哀儀の中に歩んでいることを覚えます。また明日は東日本大震災から13年が経とうとしております。災害の中にあって、苦しみ悲しみの中にいる者、また長い時間を経てもその苦しみから立ち直ることができないでいる者、愛する者を失った者、多くの傷を抱えて歩んでいる者、あなたの前にたくさんの傷つき、救いを必要としている魂があることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによってその魂一つ一つを救い出してください。苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるもの、またその一人一人に手を差し伸べるものをあなたが慰め、励まし、強めてくださいますように。そしてどうぞこの世を越えてかの日に現れているあなたの御国に信頼し、神様の御国の希望に立ち上がる力を与えてください。主よ、聖学院大学聖学院緑幼稚園に集う一人一人をあなたが顧みてください。この地に建てられたこの学校が、どうぞこの地に集う一人一人にあなたのご栄光を表していくものであることができますように。そしてこのキャンパスに建てられている私どもの教会が、あなたの福音を大胆に述べ伝えていくことができますように強めてください。この地に、この地域に歩む一人一人にあなたの福音とあなたの導きが大胆に述べ伝えられていきますように。これより御言葉に預かろうとしています。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌121番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは来てみなさいです。来てみなさい。神様は今日私たちにそのように語りかけていてくださいます。来てみなさい。神様の素晴らしいお働きが繰り広げられている場所がある。キリストが共にいてくださり、そして神様が私たち一人一人を用いてくださって、神様の素晴らしい御業を繰り広げようとされておられる、その働きを来てみなさい。神様は今日そのように私たちに語っておられます。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。年度末が近づいてますので、きっといろいろと皆様お忙しいことと思うんですけれども、本当にようこそ教会の礼拝にいらっしゃいました。今私たちの教会では、キリストの弟子として生きた人たちの歩みを通して、クリスチャンとしての学びを、生き方の学びをしているところです。今日はそんな中でも十二弟子の一人フィリッポの生き方から共に学んでいきたいと思います。フィリッポという人はイエス様の十二弟子の中の一人でした。それだけではなくて、このフィリッポですね、聖書の中で弟子たちのリストが出てくる中で必ず5番目に登場するというですね、そういう弟子になっています。要するにフィリッポという人は最初の教会の中で5番目に重要な働きをした弟子だったということがわかります。先ほどお読みしました聖書の中からわかること、それはフィリッポという人がペトロやアンデレと同じベトサイダ出身のユダヤ人だったということがわかります。それだけではなくて、このフィリッポ、アンデレと同じようにユダヤ人なんですけど、ギリシャ語の名前が付けられているということも分かっています。きっとフィリッポが育った家庭環境が、いろいろな文化、外国に対する、理解、そしてまた国際的な視野に開かれた家庭だったのではないかということが想像できます。きっとそのような環境の中で育ったフィリッポがやがて神様に用いられていくということになっていきます。そんなフィリッポですけども、イエス様から弟子として招かれていきます。私に従いなさいとイエス様から声をかけていただくんですね。その御言葉に従ってイエス様に従っていったフィリッポなんですけれども、その後にナタナエルという人に出会って、こんなふうに言うんですね。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだというふうに話すんです。でもナタナエルはその言葉を信じようとしないんですね。そこで答えます。ナザレから何か良いものが出るだろうか。でもこれに対してフィリッポははっきりとこう言うんです。来てみなさいと言うんですね。来なさい、そして見なさい。とても短い言葉です。でもはっきりと答えるんです。でこの答え方にフィリッポの信仰の特徴が出ているというふうにも思えます。フィリッポという人は伝道するとき、信仰について語るとき、その相手がですね、自分の語っていることに対して疑問を持った、そのことに対して議論をして解き伏せようとしたのではなかったですね。 信仰について議論して論破して相手を説き伏せて満足しようとしたのではありません。そうではなくて、短い言葉を使って招くんです。来なさい、そして見なさいという言葉です。これがフィリポという弟子の伝道の仕方、証の仕方、そして信仰の歩みでありました。来なさい、そして見なさい。フィリポがナタナエルに対して招いたこの言葉は、ナタナエルだけではなくて、この礼拝に今日集った私たち一人一人にも呼びかけられている言葉なんだと思うんです。来なさい、そして見なさい。私たちがキリストに出会って、そしてキリストが働いておられるその素晴らしい出来事に遭遇していく、キリストのもとに出かけていって、そして神様の素晴らしい御業を目の当たりにしていく、そのことを神様は今日この聖書を用いて私たち一人一人に呼びかけておられるのだと思うんです。イエス様は神様の国を述べ伝えていくときに12人の弟子たちを選んでいきました。マルコによる福音書の書き方だと、イエス様が12人を選んだのは自分のそばに置くためであったと言われています。要するにイエス様が12弟子を招かれたのは、ご自分と一緒に生活をして自分の言葉を身近に伝えて、それだけではなくて自分の振る舞いとか、そしてご自分が本当はどのようなお方であるのかということを直接に学ばせるためだったと思うんです。頭で理解するということを私たちはすることがあります。だけどそれだけではなくて、体で理解する、心で理解するということもあるんだと思うんです。私もですね、進学校に行って牧師になるための勉強をしたんですけれども、ある時からですね、教会に住み込んで街道守りをして生活をしたということがありました。その時に分かったことは、進学校で教えていただくこうたくさんの大切な学びもあるんですけれども、牧師になるためにはその頭の部分だけではないんだなっていうのがこう分かってきたんですね。例えばですね、電話をどういうふうに取るかとか、教会にいらした方にどのようにこう対応していくかとか、そういうことをですね、こういろいろな先輩牧師の姿を見ながら、こういうふうにしていくんだなっていうことをですね、勉強していったという、そういう経験がありました。きっと十二弟子も同じだったと思うんです。イエス様と共に生活をするということによって、イエス様がどのような言葉を語り、それだけではなくて、どのような仕草で、どのような眼差しで人々と接し、そしてイエス様が本当は何者であるのかということをやがて深く深く知っていったのだと思うんです。私たちにとって大切なこと、それはただ単にキリスト教の教義とかキリスト教の教えに耳を傾けるということだけではありません。私たちにとって大切なこと、それはキリストの御言葉に生きるようになるということです。キリストと共に生きて、あたかもキリストが生きて働いておられるかのように私たちも歩んでいくということが大切なことなんだと思うんです。だからこそフィリポは ナタナエルが信じないと言った時もですね、議論を吹っかけるのではなくて、来なさい、そして見なさいと招いたんだと思うんです。私たちにとって大切なこと、それは生きて働いておられるキリストとの交わりの中に入っていくこと、それが大切です。フィリポがそのようにですね、友を招いていったフィリポの生き方ですけれども、そんなフィリポの弟子としての歩みの中で特徴的なエピソードを今日は3つご紹介したいと思うんです。まずは1つ目のエピソードです。これはヨハネによる福音書の第6章に書かれている5000人の給食の時のエピソードです。たくさんの人たちがお腹を空かせて今目の前にいるという状況の中で、フィリポはイエス様からこんな質問をされます。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと聞かれるんですね。フィリポはこの時きちんと現実を見ながら判断して答えます。こう言うんです。めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えました。1デナリオンというのは1日の日当分の金額だったと言われます。なので200人分の日当に値する食べ物があったとしても、とても5000人を賄うためには足りませんというふうに答えたんですね。神様を信じる、キリストに従っていくということは、現実から目をそらすということではないということがここからわかります。フィリポはですね、なんとかなりますよって答えたんじゃないんですね。ちゃんと現実を見ながら、いや、これでは足りないでしょうって答えるんです。でも、その後、イエス様は、パンを取り、祈りを唱えてから、5つのパンと2匹の魚とで人々の空腹を満たしてくださるという奇跡を行ってくださいました。イエス様はもしかしたらフィリポにどこでパンを買えばよいだろうかなんて質問しないでもこの奇跡を行うことがイエス様にできたはずなんですね。でもイエス様は自分にはそのことを解決することができると知っておられたにもかかわらず、あえて問題を提示するためにフィリポに問いかけられたのです。このことはもしかしたら私たちもまたですね、信仰生活を歩む中でキリストからたくさんの問いかけをされているのではないかということを教えてくれます。現実の生活の中できっとキリストは私たちにたくさんの問いかけをしておられるんだと思うんですね。あなたは今この現実をどんなふうに見つめていますか？あなたはこの現実に対してどんなふうに取り組もうとしていますか？それ以上にあなたは神様があなたが自分で考えている以上の事柄を起こしてくださるということに信頼することができますか？きっとそんな問いかけを神様は私たちにしておられるのだと思うんです。もちろんクリスチャンはこの世の現実をしっかりと見つめていく目を持っていかなければなりません。だけどそれ以上に主なる神様が本当の意味での解決をもたらしてくださるんだということに信頼をしていかなければならないんです。 この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと、かつてフィリポに問いかけられたキリストは、きっと今の紛争や戦争が続き、さまざまな自然災害が起こっていくこの世界の中で、きっと私たちに問いかけておられると思うんです。あなたはこの現実をどのように見つめるのか、あなたはこの現実にどういうふうに取り組もうとしているのか、そしてあなたは天の父なる神様があなたが考えている以上の事柄を起こしてくださるということに信頼ができるのか。できっとキリストは私たちにそう問いかけておられるのだと思うんです。次に二つ目のエピソードです。ヨハネによる福音書の第十二章二十節以下には、キリストの十字架の受難の前に、杉越の祭りの時に何人かのギリシャ人たちがエルサレムに来ていたということが書かれています。ギリシャ人たちはこう言うんですね。フィリポの元に来てこう言うんです。お願いです、イエスにお目にかかりたいのです、というふうに頼んだんです。すると、フィリポはアンデレのところに行って、アンデレに話して、そしてアンデレとフィリポは一緒にイエス様のところに行って、このギリシャ人たちのことをですね、仲介していくんですね。この姿の中にもフィリポという人が十二弟子の中で信頼されていた存在だということがわかります。この二つ目のエピソードからわかることは、フィリポがギリシャ人たちをイエス様に取り継いでいくという役割を果たしたんだということがわかります。きっとフィリポはですね、ギリシャ語の名前を持っているだけあって、ギリシャ語が喋れて、ギリシャ語とアラム語あるいはヘブライ語の通訳をすることができたんだと思うんです。フィリポは同じくですね、ギリシャ語の名前を持ったアンデレと一緒にですね、そのギリシャ人たち、外国人たちをイエス様のもとに連れて行くんですね。このエピソードが私たちに教えてくれていること、それは私たちもまたですね、自分の知り合いとかですね、自分たちのこう交わりを超えた人たちの思いとか願いをきちんと聞いて、それを主に伝えていく、主に委ねていくということが大切だということを教えてくれていると思うんです。私たちの教会に集っているのはクリスチャンである教会員だけではありません。そしてまた、クリスチャンである教会員の方々もかつてはクリスチャンでなかった時期があったわけです。あるいは他の教会からこの教会に移ってきて教会になったという方もいらっしゃいます。なので、私たちが今クリスチャンとしてこの教会に集って教会員でいるということは、私たちがかつてクリスチャンでなかったとき、あるいは他の教会員であったときに受け入れてくれる人がいたからだと思うんですね。私もですね、学生の頃に緑星教会にたまに来ていたことがあったんですけど、ほぼほぼ皆さん覚えていらっしゃらなかったですね。でもですね、この前の上尾使徒教会との交わりの時の後にですね、あの時の赤田くんかって、ね、思い出してくださった方もいらっしゃって、とても嬉しかったなと思ったんですけど、今僕がこのように受け入れていただいている、それはかつて、違う教会の、メンバーであった自分のことを受け入れてくださっている皆さんがいらっしゃるからなんだと思うんですね。フィリポのように 話を聞いて、そして受け止めて、他の仲間たちにつないで、イエス様につないでくださった。だから、あのギリシャ人の人たちはイエス様のもとにやってくることができたんですね。それと同じように、私たち一人一人もですね、誰かから話を聞いてもらって、受け止めてもらって、そして他の仲間につないでもらって、そしてイエス様につないでもらって、今、この教会でいるんだと思うんです。